こんにちは、遠藤克樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで今回はね、はい、前回に続きましてまた特別ゲストとしてお呼びしましょうか。
はい、お願いいたします。
ということで本日のゲストですが、株式会社アイカラーズ代表取締役社長、ブランディングプロデューサーの松森博文さんにお越しいただいております。松森さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。松森さん、前週から引き続いてね、お話を聞いてて私は背筋が伸びてましたよ
それはどういうことですか。嬉しさもあり感動もあり
っていう感じやね。
ああ、ですか。
さっきの、だから、はい、私が提案してる、日頃提案するのに、お客様が気がついてない可能性を、私はあなた以上に知ってるよって、というぐらいのね、気持ちで臨んでるって言って、そやって言ってね、その通り松本さん、よく分かっていただいてると、いうふうに言ったんですけど、後半で、ギクって、ちょっと待てよって松本さん俺以上にしてんねん
やばい。まさにね、前回の回をね、聞いてない方はぜひ聞いていただきたいですけど、キーワードとしてもね、青木先生のその一つ、そのあなたの知らない可能性を誰よりも信じてるっていう話をしたら、実は松森さんが青木先生の可能性を青木先生よりも知ってたっていう話にねなりまして、まあその中でも結果を出すとか出すことへの確信は当然青木先生あるし、そんなものはもう当たり前、そこじゃなくてその先の営業マンたちが幸せになる、この働けるこのイメージみたいなものをね、大事なんだけど、そこがちょっと足りないっていうところで終わったんですけども。
そうそうそうそうそう。だから、もともと出版のね、プロデュースをお願いするっていうところはね、たくさん本を書いて、いろんな角度からこう伝えていこうと。もう初めての人にも分かりやすいようにとか、その中身の営業の分からない人にも伝えやすいようにとかね、いうようなことなんですけど、伝わってんのかなっていうところがあったんですよね。そこじゃない、もっと伝えるべきところというのが、なんか伝わってないような気がしましてね。そういう中で松森さんとの出会いがあったというね、お話なんですけど、それを思い出したわ、俺。
原点に帰りましたね。ちょうどね、出会いが2月7日って聞いてるんでね。
はい。
ちょうど1年ぐらいですかね。
はい、なるほど。
いろいろね、この番組台本本当になしっていう感じなんで、ブレブレにはなるんですけども、いい意味で言うと、本来これ、松森さんの方からですね、今度ちょっと少しだけ青木先生にご質問もするような形で進めたいなとは思ってたんですが、なんか、いきなり質問、なんかどうですかって言って、ありますかね。
あ、大丈夫ですよ。前回を聞いて、いただいてないと、ちょっと何やそれっていう質問になっちゃうかもしれないんですけども、それはちょっとぜひ振り返っていただきたいというところが前提ですが、そもそも、青木さん自身が、営業マン、営業職についてる人々に幸せになってほしい。
はい。
でありますやん。
はい。
で、その、条件というか、必然的なものとして売り上げが上がる。
はい。
というのがあるよね、と。
うん、
売上上げたらいいだけじゃないよね、っていう確信が、約20年ぐらい前に多分あったと思うんですけれども、そもそも売上を上げるというだけでも難しいやん、そんな、なんか売上とか幸せとかなんかいろんなごちゃごちゃ言わんといてくれっていうリスナーさんももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、
代弁ありがとうございます、
なんだけれども、そこのまず思いみたいなものをちょっと改めて、もちろんいろんな回でおっしゃってると思うんですけれども、ちょっと一言もらえたら。
ということはその営業に対する思いっていうことですか。
そうそうそう、営業職の人々に、幸せに売り上げを上げる豊かな人になってほしいっていう、なんでそう思ったのっていうところをちょっと今更ですけれどもね。
やっぱり私はいつも例を出すんですけど、その昔ドラマを見てね、親が仕事を、営業っていうわけではないですけど、仕事をやってて大変な目になった時に、 まあ、取り立てに、その来た人たちがいてて、うん、その時に隣に子供がいたわけですね、うん、その時に毅然とその自分はしっかりと仕事をやってると、決してやましいことはないと、うん、堂々と立ち向かいますっていうような、なんか話をしてる時に隣で子供が見てて、その父親の姿に、うん、すごくこう影響を受けるんですよね。でそういう生き方が始まるという、なんかそういう物語やったんですけど、
うんうんうん、
その場面っていうのは私はね、ものすごい衝撃を受けたんですよね。やっぱり仕事っていうのはこうあるべきやと、うん、いう自信を持つというか、本当に自分のやってることが、役立つというプライドを持ってね、うん、それを受け継がしていくっていうかね、うん、そうあるべきやっていうね、うん、そういうところが原点なんですよね、
うん、
それで、まあ、このビジネスをもともとこの営業ということをやった時に、まあ、私はアメリカのね、そういう営業っていうのをスタートで学びましたから、やっぱり非常にプライドのある仕事で、もう相手にお役に立つ仕事で、うん、それこそ弁護士や、うん、お医者さんと一緒の、うん、そういう位置づけっていうか、まあ、職業にその差はあるっていうことはな、思わないんですけど、全ての仕事っていうのはそうあるべきっていうかね、うん、ということなんですけど、いざ始まったら全然そんなことないんですよね。でそこの、うん、ギャップ、おかしさ、うん、という中に、やっぱりその、さっきの、そのドラマなんかを見たときに、やっぱりそうあるべきやという。まあそこの模索ですよね、私の人生っていうのはね。はい。
だから、大人が子供に残せるものとして、
うん、
その、誇りを持って仕事に取り組んでる姿を見せる。
そう。
うん、っていうことですよね。
うん。
で、とりわけ、青木さんの場合は営業職だった。
そう。そういうことですね、うん、
で営業とかってさ、やっぱり、あ、すいません、なんか慣れ慣れし手さとか言っちゃいますけど、
いえいえ、日頃お互い慣れ慣れしくやらせていただいてますから、はい、
恐れ入ります。なんか例えばいくらいくら取られたみたいな、
うん、
やりますやん、
うんう
ん、あの営業する側もいくら取れるかなみたいな表現もあるけれども、
うん、
まずあの単語が大間違い、
うん、そうですね、うん、
あんなものがまだ残ってること自体は結構僕は個人的には許せないんですけれども、
うん、
まあ、それは置いといて、
うん、
あの営業職ってやっぱり騙されたとか、
はい、
なんかうまいこと言いくるめたとか、
そう、
なんかそういう、まあ確かに口うまかったら売れてしまうという部分もあるんですけれども、うん、それでは幸せはなれへんやんっていう、
うん、
そのあり方の部分にものすごく青木さんがアプローチをされてるっていうのがものすごく伝わってきてて、
はいはいはい、
で本当は今日聞きたかったのは、うん、そういうあり方だから、その営業職としてお客様に、お役に立てるし、でも自分が犠牲になるわけでもなくって、
うん、
自分もお役に立てるけれども自分も豊かになれるっていう、
うん、
そういう状態をキープするために、
うん、
日頃何をやってらっしゃいますのっていうこととか、うん、何をされてますの、はいはい、っていうことが聞きたかったんですよね、
うん、まあ、あのその前にさっきのね、そういう志を持って営業というのはプライドのある仕事で喜ばれる仕事やということで望んだにもかかわらず、だんだん自分がね、
うん、
さっきの、うん、言うて打ってやったとかね、うまいこと言ったというところに染まっていったんですよ。このね、5年、3年ですよね。その染まっていってる自体が違和感があるんだけど、だんだんその目標を追い求め、達成をするっていうところへどんどんはまっていって、うん、体の中で分解、分裂が起き出したんで、それで吐き気がしだしたんですよ、やってることに。でも片や求めてるっていうね、そこの苦しみっていうのはものすごい人以上に多分あったんじゃないかなと思って、ね、
なるほど、
ね、だからそれが最初の5年間ぐらいですね、
うんうん
うん、だからトップ取って舞台上がってももう瞬間だけで何の嬉しみもない、
うん、
嬉しさもない。
ね、おっしゃってましたね。
そうそう、それが何なんだっていうのが分かんなかったですね、うん、自分でも。だんだん分からんようになってきたからね。
うんうん
うん、それで原点に立ち戻った。さっきのドラマ見たり、ああいうところでハッと気がついたりしたっていうことですね。そっからじゃあどうなったかっていうと、もう力が出なくなりだしたんですね。
うんうんうん、
売れることは売れるんだけども、売りに行く力がなくなっちゃった、
うんうん、
ということで、その感はやっぱり相当苦しかったですよね。
うん
うん、まあ子供、まあ現実にね、子供もいるし、生活せなあかんというね、営業ですからね、うんうん、振り込みなんかでやってましたからね。だけどもう売れない、うん、ということですよね。だからまあよく言いますけど、布団の中でうずくまってましたよね。
お
それぐらい大したこと、外から見たら大したことじゃないんやけど、まあ、自分なりには相当苦しかった、
うん
うん、という時期を経てたどり着いたっていうことですよね。
うん、これはその、まあ、さっきのドラマもそうですけれども、うんうん、そのうずくまりの時期から、
うん、
蘇ってくるタイミングって何があったんですか？
だからもうやめたっていうことね。もう、もう一度もうこのビジネスはもうやめようっていうことで、でも自分の中で、やれることって、そんな専門職って言ったら営業しかないですよね。だからそこでたまたま誘われた不動産に入ったっていうことですよね。だから同じ営業職でもまた全然違ったんですよね。
うん、
うん、大きなものを販売するけども、やっぱりお客様は、まあ、人を信頼してこうやってもらえるっていうかね、うん、で一番やっぱり感じたのは、もう買った時から喜ばれるんですよ。家って住まいですから、
うん、
もうその時から生活が始まるからね、新築でも中華でもね、うん、こんなに喜ばれるんだっていうね、衝撃を受けました、これ。
うーん、
前はこうちょっとコンサル的なカリキュラムの学習とかで結果として成果が出るわけですよね。だからタイムラグがあるわけですよ。だけど家っていうのは、その荷物を入れて行った時にもその瞬間からその生活が始まりますから、
うん
うん、でもその喜びっていうことをここでこの仕事で感じられる。じゃあそれ前、それをむしろやったかなっていうね。
なるほど。
というところのギャップですよね。うん。まあそんなところから、こう、またこう、もう模索の時期が始まったっていうかね。営業は営業として、不動産は不動産として、不動産だから結構喜び持ってやってましたし、うん、成績ものすごい上がりましたよね。
うん、
だから不動産業、建築業っていうのは非常に私は感謝してますね。
うん、
いい仕事やと思ってますしね、
うん、売れるようになるテクニックは、うん、当時もそこそこもうお持ちだったと思うんです
よ。はいはいはいはい。
でそれは割と単純に学べると思うんですよ、やる気さえあれば、うん、
はいはいはい。
であとはまあ売れる喜びってさっきおっしゃいましたけれども、
うんうん、
買っていただいた時にお客様が喜んでくださっているんだっていうのが、もう体に入っているかどうかっていうのは決定的な部分にはなるとは思うんですけれども、
はいはいはい。
その分だから、まあ、僕はその質問型営業の研修って本当に素晴らしいと思うし、ありとあらゆる営業職の方を受けた方がいいと思ってるんですけれども、やっぱりこう体験していくプロセスの中で疑いの中で進んでいくと思うんで、
そうですね。
その中ではやっぱりこういうその本当に確信を持った信頼されている先生と一緒にやられたらよろしかろうっていうふうには思いますと、
うん、
あんまりちょっと押しすぎるとどうなんだろうっていう中でちょっとぐらいは腐した方がいいのかなとは思ったけど、いやでも本当に確信してこれは素晴らしいなと思っちゃってるので、
うん、
さすが若干難しいんですけど、
うん
うん、なるほど。
まあだから不動産でその得た喜びというのを2年ぐらいやってた時に、もう一回、いやこれは業種違っ ったのも、それは、うん、ありがたっても、そのね、タイムラグがあるっていうことだけで、同じことは絶対実現できるんじゃないかっていうことで、やっぱりね、こう、まあ、心残りというかね、うん、私の人生でそこはクリアになってないとこなんで、それでもう一回戻ってみようっていう決心したのがそこですよね。ただしその決心の時に、前と同じ売り方は絶対やめようと。とにかくお客さんに喜んでもらう、この不動産で買った時のあの喜びをこうね、もう家族が喜び、もうそれこそ食事しに来てってなんて言われるわけですよ。あの喜びを絶対味わそうと、味わってもらおうっていうね、そういう決意で戻りましたし、それでなかったらもうすぐやめよう、もう二度としないでおこうという固い決意で戻りましたよね。
なるほど。
今のところはちょっとリスナーの方も含めて聞きたいと思うので、ちょっと、ちょっと今すごいいいゾーンで話してるんで少し下げちゃうんですけど、今の対比構造になっている、もともと喜びを忘れて分離してしまうような状態で一旦不動産に行って、あ、そうだ、この喜びだったんだっていうことを思い出して、この喜びをもう一度同じ商品で実現できる、するぞっていうところにもう一回戻られたわけですよね。そうすると、要はやってることは、商品はまるで一緒っていうものに対して、この改めての、長いんで、お役立ちのこの気持ちみたいな喜びをもう一回お客様との関係の中で作れるのかとやった結果は、当然これは要は商品同じだったけども生まれたっていうこと。
そうですね。まず一つ目にやったのは何かっていうと、欲しい人に売ろうっていうことね、買ってもらおうと。だからこっちから熱意を持って説明すること自体がダメやったかもしれない。不動産は欲しい人が買いに来る、そこへ提供があるっていうことですから、欲しい人だけ。だから極論言えば、アポイント取るときにこういうこと求めてられますかって、求めてないんだったらやめときましょうぐらいの勢いで電話をかけてアポを取りましたよね。でも最初に求めてられる人に提供しました。これなら大丈夫やろ。ところがその人たちが3ヶ月ほどで続かなくなるんですよ。でということは、これ商品自体の足らないところがあるというか、カバーしないといけないということで、今度はもう考えて無料のフォローに乗り出したんですよね。サポートもする。だから向こうが好む好まないとか、好むとか好まないんじゃなくて、もうそれはついてますと、それを受けない限りは販売しませんという、もう一つのパッケージにしてやり出したんですよね。そしたら、これが成功しだしたんですよね。うまくいきだしたんですよね。それでみんな、その自分のレベルで上がっていけるようになった。ところが自分のレベルで上がっていけるようになったというところの、じゃあそれは、指導ができるようになったということなんですね。そこに質問ということのキーワードが出だしたんですよ。そこから、そうか、こんだけその相手の状況を聞いて適切なアドバイスをすると、相手はそれなりに使って、成果を上げてくれる。ということは何かっていうことなんですよ。これアプローチでここまでやってなかったなっていう、ね、ということですよね。これ、クライアント、お客様ですから安心して質問できるわけですよ。ところが、入り口のまだ買うかどうかのお客様はどっかで壁を持ってるわけですね、私自身も。それ以上行ったらいいかって。だからそれ全部取っ払ったんですよ。それがもう質問の、このノウハウになってたっていうですね。そんな過程ですね。はい。
松森さん、いかがですか？私の質問になっちゃうと、普段の質問型営業の絵しか見えないので、立体感が出なくなるので。
ありがとうございます。そうだな。リスナーの方に体験してほしいなと思うのは、いわゆる説明型営業で、世界で表彰されるようなところまで一回行きました。だけど、 そこには多分ご自身の中に何らかの嘘があって体に来ました。で、不動産の業界に行って、喜びというものを体験した、ね、そこでも結果を出された、このまあ融合というか、もちろんその、うまく話すみたいなものもある一定以上は大事だと思うんですけれども、何よりも売れるしお客さんに喜んでもらえるしっていうこの両方をまっすぐに目指してほしいなんか思いますし、単純にその営業成績を上げるためだけじゃなくて、そのね、お客様の幸せがどうのこうのとかいろんなことを考え始めたらややこしくなるような気がする時もあるかもしれないんですけれども、なんかその世界をその青木さんの講義であったりとかいろんなものを通じて体験してほしいなっていうふうな願いがあります。
今お話聞いてて松森さんのプロフィールをなぜか思い出したんですけど、青木先生のこの喜びと、まあ、売り上げを出していくっていう、まあ、一歩間違うと営業現場では二項対立でこう分離してしまって、まあ、それが青木先生の場合は体に出たっていうところまで出たっていうのがありましたけど、この相矛盾する二つをどうこう統合していくことで経営、営業の方々の幸せな人生をっていうところが、そういえば松森さんがおっしゃってた経営者個人の人生と会社の成長を統合させるアプローチを原則としているっていうところが、あ、だからお二人が今支援になったんだなっていうのが、あ、そういうことかというすごい腑に落ちた感じがしたんですけど、だから見られているのがまさにこの相矛盾するところになぜこれを束ねられたのかっていうのを松森さんは多分見てくださってるのかなって思ったんですけど、どうなんですか。
それは僕ですか。それ
そう、いや、松森さん。
あ、僕、いやいや、だってそうじゃんっていう。
だってそうじゃんですよね。
そう。本当はだってそうじゃんなんですよ。
うん、
矛盾するとか言う、ね、いやいや、一見矛盾しますよねって言われたら、うん、まあって思うけど、それを統合せずに何かやることあるのかっていう。
いや、まさにね、本当そこですよね。まあ、でも松森さんにちょっと聞いたのは良くないのは、もともと矛盾してるというふうに見てない方にね、投げかけちゃうと当たり前じゃんってなるんでしょうね。
いや、矛盾してるなとは思ってましたよ、ちっちゃい頃とかは。で、そこにフラストレーションがずっとあったし、このままではいかんのだ、このままではいかんのだと思って、っていうか、このままではいかんとかって怒ってる場合じゃなくて、単純にそれを目指そうっていう。
なんか今度どこかであれですね、松森さんにもう一人ぐらいちょっとゲストを呼んでいただいて、全く違う業界の方々で話せば、多分当店見つかるような感じがします。
リスナーさんそんなことを求めてらっしゃるのかどうか一応わかんないです。
確かに、リスナーさん置いててもね、仕方がないんですけど、そんな企画もいつかしたいなと思うような回でしたけど、青木先生。うん、
まあ私は1回目の最後にね、もう、その私自身の世界観というかね、なんか松森さんがその辺をね、アドバイスいただいたというかね、指摘って言ったらあれやからアドバイスいただいたというか、その辺ちょっと聞きたいなというふうに思うんですけどね。
あ、その辺は、うん、その辺3回目やりますか。
そうですね、まあ
話したくなってるじゃないですか、
うん、そうその辺はちょっともうちょっと言葉をこういただかないとね、分かりづらい。これは本でも私だけじゃなくてみんなに言えることやと思うんですよ。うん。僕も営業を志してられる方、まあその喜びを感じてられるのもその中にあると思うんでね。うん。そこに真実がありますからね。その先に真実がありますからね。うん。それを、そういうことを考えることによって営業というのを改めて考え直して、それこそ掴んでいくっていうことになりますから。それぜひ次回1回お話をさせていただけたら、
ね、いいですね。じゃあ結局私が1回目松森さんに質問してしまい、はい、今度松森さんから青木さんに行き、今度青木さん我慢できず松森さんにしたいということで3回目いいですか松森さん。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。じゃあということで特別に3回目やらせていただけるということで、
はい、
次回も楽しみにしていただけたらと思います。ということで終わりましょう。
青木さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、 検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。